ここからは六日町自動車学校のご縁と感謝通信のコーナーをお送りします。毎週六日町自動車学校のスタッフの皆さんにご出演いただき、運転免許のことや普段の仕事やプライベートでのエピソードをお話ししていただきます。金曜日恒例となりましたこのコーナーです。六日町自動車学校のご縁と感謝通信、今日は教習部の加藤亮さんにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
朝晩は涼しくなりましたね。は
い、そうです、だいぶ変わりましたね。
はい、お仕事なさってる時、自動車学校にいらっしゃる時は、館内は冷房が入ってると思いますし、はい、車の中もねやっぱり冷房は入れたと思うんですが、それでも夏暑かったですよ。
夏暑かったですね。変わりませんでしたね。
ねえ、スタジオに来てくださるインストラクターさん、スタッフさん、皆さんいい色におやけになっていてね。
半分だけやけです。
なるほどね。なるほど。普通私たち国産車に乗ると、ハンドルを握ると右の腕っていうか右半分が焼けますが、インストラクターさんたちは反対側に乗りますから、
助手席の方に乗ってるんで
左側が焼ける、
左側の方が焼けちゃう、黒くなっちゃいますね。
でも加藤さん普段って国産車に乗ってらっしゃいます？
そうですね、普段は。
じゃあちょうどバランスよく
そうですね。
いや、通勤の方で。そうそうそう、通勤といえば、加藤さん小千谷にお住まいでいらっしゃる。道中ね、お帰りなどはもうすでにどっぷり日が暮れちゃうのかなと思いますが、結構こう秋って見つけられます？
秋、自分が思うに、なんかこう窓を開けて走ってると結構音が違うかなっていうか、
音、
前までなセミが鳴いてた音がなくなってみたいな。
やだ、加藤さん結構ロマンチストじゃないですか。
そうです。
でも確かにそうですね。アブラゼミいなくなりましたしね。
いなくなりました、あんま聞かなくなりましたよね。
時々今かっていう時にね、一人泣く人もいますが、
います、
ね。あとトンボが結構最近飛んでますよ ね。
そうですね。
トンボ鳴きませんけどね。
トンボ鳴きませんけど、でも見ますね。
加藤さんのお家の周りもやっぱりのどかな風景広がってますか？
はい、いや、そこそこのどかではありますね。
もう結構ね、稲穂も小金になりましたし。
そうですね、もうだいぶもう刈り取りを始めてる方もいる。
そうなんですよ。で、今年は早いよね、早いよねって話をしていて、JA からのお知らせを読んだときに、稲刈りって積算温度で、だいたい目安をつける。だからやっぱりこの夏暑かったんですよね。だから今年は稲刈り早いのかと思いました。
今年はちょっと農耕者の人たちが出てくるの早い感じ
ですかね。そのあたりもね、やっぱりプロにお伺いしたいと思ったんですが、実際にね、もう農耕者出てますよ、農耕者の事故秋多いですよっていうお知らせなんかも来てるんですよ。皆さんに改めて、この時期気をつけていただきたいこと、運転をするときに心がけたいことって何でしょうかね。
この時期に限ってというわけではないんですが、でもやっぱり日が暮れるのが早くなってきてますんで、人間の目って結構実は夕方見えてるようで見えてないっていうのがありまして、明潤の暗潤のとか、そういう、トンネルに入った時聞かなくなって見えないとか、そういうやつがそれなんですけども、いや、それが要は夕方た日暮れって結構早いので、要はその目が追いついてないんですよ。目の慣れるのが、その状況が続いている状態で、交通量が多い道路を走るよっていうところがあるので、やっぱり事故が多いのはそのせいもあって、夕方はね、年中通してやっぱ多いんですけども、日暮れが早くなってきて、どうしても帰る時間帯がかかってきてるんで、そのあたりは皆さん多分車のライトって自分の視界を確保するなんて、そういうイメージがあると思うんですが、それよりは他の車に自分をアピールするっていう、そういうつもりでつけてもらうといいのかなっていうのはありますね。
いや、自分のね存在をこう知らしめるためですよって、そのお話もね、最近皆さんからよく聞いて、なるほどなって思ったところなんですが、歩行者もそうですよね。
歩行者もそうですね。
夜行反射材つけるとか、
反射材つけてて車の方って結構気づいてるなっ って後ろから車の音がすると思うかもしれませんが、意外と気づいてないことがあったりするので、
そうそうそう、
で後々になってわーびっくりみたいなことが、ね、たまにありますから、
あのわーって避けていく車とかありますもんね。
そうですね、急にこう抱えていったってことは要は気づいてなかったみたいなところがあると思うんで、うんうん、まあ、歩行者の考えとドライバーの考えの違いって意外とあるのかなっていう、ありますよね。
まあ、この時期本当に暗くなるのが早くなりましたのでね、うん、みんながそれを念頭に置いて、
そうですね、
ね、はい、安全運転心がけないといけません ね、うん、そうですね。加えて私なんて最近老眼になってきたようで、こう、
あ、そうですか。
年取るとやっぱり目の機能ってだんだん落ちてくるじゃないですか、
う
ん、
あ、はあ、それは自分もよく言えよ分かりますね。
暗いのに確かに慣れるのも時間がかかりますし、うん、逆に暗いところを走っていてね、対向車のライトを急に見ると今度は周りが一瞬見えなくなったりとか、やっぱりね、気をつけなくちゃいけないこといっぱいあるなって、
意外とこう見えなくなってることって多くて
ありますよね。
気づかないで、まあ、気づいてはいるんだろうけどそれが見えないっていう状況で、多分皆さんがね、認識して走ってるかって言ったら多分なかなか、危険っていうことでは走ってないかもしれないので、
はい、気持ちは若いんですけど、やっぱり自分の年齢とかも考えなくちゃいけないなって思ったりもしました。あとは先ほども話が出てきた脳梗塞なんですが、はい、まあ、毎年脳梗塞の事故って秋ありますよね。
やっぱり作業する上では脳梗塞やっぱり普通の車とは違うんでね、はい、そのあたりの動きとか見えなくなるところもありますんで、
はい、
で逆に今度は車の方々も脳梗塞の動きっていうのはまたなかなか予想がつかなかったり、ね、合図を出すわけではないので、
はい、
気をつけていただければいいかなと思いますね。
ですよね、
はい、
結構ねこう後ろの幅が広かったりするじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
脳梗塞、
はい、多いです ね、
あとよく、田んぼ作業などで春が多いのかな、田植えのシーズンかな、うん、せっかく夜光反射材がついていても、うん、泥跳ねしてしまって、うん、見えなくなっちゃうとかね、はい、そういうお話も聞きますので、はい、これもやっぱり歩行者と車じゃないですけれども、うん、お互いに自分の存在をアピール、
うん、そうですね、
することが大切ですよ ね、あとはよくね脳梗塞単独事故っていうのも聞くじゃないですか、うん、
感覚的にちょっと車の感覚で運転して、うんうん、まあ、年に何回乗るかっていうそういうところがあるんで、
なるほどね、
慣れてないところでちょっとこのぐらいは車ではだったらいけるんだけどっていうのがあるんですが、脳梗塞の場合は結局乗ってる位置がちょっと車とは違ったり、
はい、
車の高さも、まあね、脳梗塞の高さも違ってくるん で、
そうですよ、ね、
感覚的なものっていうのは慣れてないですからね。
脳梗塞で、まあ、通勤する方いらっしゃいませんから
ね。さすがにいないですけどね。
そのあたりですよね、
はい、そうですね、
はい、脳梗塞を運転する際ってやっぱり免許は必要なんですか。
いや、まあ、小型特殊なんでいるものもいるかなっていうところですかね、う
ん、そのあたりもやっぱり皆さんね、はい、一応乗り物を運転するっていう意識は持っていただきたいですよね。持っててもらいたいですね、はい、はい、いや本当に夕暮れが早くなったこの季節、交通事故には気をつけていただきたいと思います、
うん、
で話が最初に戻るんですが、新米加藤さんは何をおかずにいただきたいですか、はい、
あ、新米であれば何かこう普通にお味噌汁とちょっとしたお魚をあれがあればいい、
シンプルイズベスト
そうですね、
ですよね、
はい、
やっぱり新米って逆に本当にシンプルなものか、うん、ちょっとしたものでいくらでも食べられちゃうじゃないですか。
そうですね、本当に全然違います、
ね、下手すればそのまんまでもね十分美味しいですからね、はい、楽しみな季節がやってきます ね、
そうですね、ちょっと気をつけないと食べ過ぎちゃう時期ですからね。
あ、はい、耳が痛いです。またね、秋たくさんの方が免許を取りにね、
はい、
心を弾ませてやってこられると思いますので、うん、今後もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。ぜひ当社をよろしくお願いします。
よろしくお願いします。六日町自動車学校のご縁と感謝通信、今日は小千谷から通っていらっしゃいます教習部加藤亮さんに伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。